元友のバイクライフ。この番組は 7.FM784 パブリックボックよりですね放送してます。はい、こんばんは。2月3日金曜日夜の7時ですね。また再放送は2月の11日の朝の11時から放送してます。今回はですね、去年ね、3月の11日、ね、金曜日に、東北関東大地震がありまして、それと過去ですね、17年前ぐらいですかね、1月の平成7年1月の17日ですね、朝方にですね大地震、阪神大地震がありました。ちょうど2月なのでちょうど真ん中の月なんで、これをねこの月に少しですね、まあ、地震災害についてですねちょっとね考えていきたいと思ってます。今回はゲストに奈良レスキューバイクチームの方をお呼びいたしまして、お話を聞いていきたいと思ってます。そしたら奈良純さん、ゲストさんお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは、奈良純です。今日はですねゲストさんに奈良レスキューサポートバイクネットワーク、いわゆる奈良 RB、 こちらの本部長でいらっしゃいます山敷則之さんにお越しいただいております。山敷さん、どうぞよろしくお願いします。
山敷です、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。山敷さん、奈良 RB、
はい、
こちらの本部長ということなんですけども、このチームはどんな活動をするチームなんですか？
はい、災害が起こった時、一番被災地で最も欠けるものの一つに情報が挙げられます。
はい、
奈良レスキューサポートバイクネットワーク、通称奈良 RB はオートバイの機動力や無線インターネットの情報伝達力を総合的に活かして、隊員の目で見た情報を行政機関に伝えるとともに救援活動の支援を目的としています。隊員はオートバイの運転技能や無線機器の操作のほか、防災や応急手当等の知識を身につけるべく講習や訓練を行っています。 RB 運動ははじめ静岡県浜松市で発祥し、阪神大震災以降全国的に広がりつつあります。奈良 RB は全国で4番目、近畿西日本では初めて組織され、現在隊員25名、元消防士や公務員や会社員、さまざまな職種経歴の人たちで構成されています。隊員の誰もが愛するオートバイを通して何か役に立つことがあればという気持ちで参加しています。
そうですか、ありがとうございますね。あのボランティアで、はいはい、こう災害が何か起こった場合に、
はい、
バイクで駆けつけるっていうのが、
はい、ボランティアですか？
そんな感じですね。どうですか山岸さん？
はい、
ボランティアで災害地へ、大変ですよね。
そうです。
それはあのもしかしたら自分も、ね、災害に遭うかもしれませんよね。
はい、自分の命はね自分で守らなきませんが、
はい、
行ける時に自分のできることをさせてもらいます。
はい、うん、なるほど。そしてあの市とか県の防災訓練にもこう積極的に参加されているということですよね。
はい、そうです。
年間的にどんな活動をされてるんですか？
はい、奈良 RB は、月1回、ミニツーリングをして、
ミニツーリングを月1回ですか？
はい、
それどういうところに行かれるんですか？
だいたい山手行って、はい、そこでね、
はい、
炊事の訓練や、
はい、
応急手当の訓練を、
はい、
みんなでやります。
例えばそういう災害があった時に、はい、こういう炊き出しですか、
そうです、
そういうのができるように、
はい、
それとまたそういういろんな応急のね怪我した方を介護するとか、
そうです、
あ、大変ですね、うん、
じゃあ月1回何らかのこう、はい、訓練を兼ねて、そういうツーリングも行っていたり、まあ、市や県の防災訓練にも参加されているということです ね。
そうです、
なるほど、
まあ、林道でしたらね、うん、そういう瓦礫と電信のがあるかもしれませんよね、岩をこうバイクで走って、
そうですよね、そうそう、災害が起こるとこう綺麗な舗装された道路ばかりじゃないところも走るっていう想定がやっぱり必要ですか。
そうです、それを目的にね、悪路、走ったり、訓練します。
何かそういう悪路を走る訓練で印象に残っているものはありますか。
ずっと前にね、小倉インターの近くに警察の機動隊の、オートバイの訓練場があるところで、訓練を受けた時のことが、印象に残っております。
本格的ですね。
そうです、
どんなこう悪路の条件がありましたか。
泥沼とか、岩場からあの崖をね、登ったり降りたり、走行させてもらいました。
ちゃんとこう教官とか教えてくださる方もいらっしゃったわけですか。
そうです、機動隊のメンバーから、
うん、そこまで本格的な悪路はなかなかね、
そうですね、
普通の私たちが走れるようなところにはないですから ね、う
ん、
ね、
そしたらそのメンバーに入ろうと思ったらそういうようなバイクしかダメなんですか。
いえいえ、そうじゃありません。いろんな、
多種多様の、
多種多様、はい、
例えばそしたらスクーターでも OK なんですか。
バイクはどんなんでも結構です。別にバイク乗れなくてもね、
はい、
隊員になれますので。
あ、例えば車でサポートもできますよね。
そうです、
やはりバイクだけやったらいろんな機材とかそういういろんな工具を積めないけども、車があったら工具積んだり、あとそういうガスコンロとかも積めますしね。
そうです、
うん、なるほどね、
はい、
そのバイクで災害地に駆けつける最大のこうメリットとかはどんなことになるんでしょうか。
やはり、誰も行けない場所に、バイクが乗り込んでいけるいうところで、情報を収集できるということです。
そうですよ ね、
そうですね、ここでも車は行き止まりですよって言われても、バイクだったらその細いね道を通って行けますもんね、
う
ん、
はい。
でもそうするとますますこうね、バイクのテクニックとかが普段の乗り方とはまた違った面がね大事になってくると思うんですけども、例えばその悪路を走った時のポイントとか。
そうですね、
ありますか。
バイクで、悪路の走行で大事なことはね、膝でタンクをきちんと挟んでね、ハンドルも強く握って、お尻上げてね、走行します。
座っていたらやっぱりちょっと難しいんですかね。
そうですね、安定が悪くてね、
うん、
ちょっと走りづらいですね。
どうなんですか、元友さん、はいはい、普段ね、はい、こう教習所とかに関わっておられますけども、はい、バイクを立ったまま乗ったり、
はい、
そういう悪路を走る時の、
はい、
やっぱり体にかかる負担とか。
そうですね、膝とかで吸収、うん、バランスを取ってですね、まあ、吸収してですね、ちょっとでも自分に、ね、まあ、衝撃が当たらないように、バランス走行が一番難しいですよね。だから速度を出すのはアクセル回すと出せますけども、やはり低速でそういう岩場とか悪路を通るのはなかなか難しいですからね。
うん、そうですか、ね、教習のね、マニュアルっていうかあれにも悪路走行ってありますけども。
そうですね、
もうそれがね、何が落ちてるかわからないし、
うん、そうですね、
もう真っ暗かもしれないし、
ね、
もう機敏にこう判断をしていかないとダメなん で、
難しいですね、
かなりこう高度なテクニックが要求されるかもしれませんね、はい。さてそんな山敷さんなんですけども、そもそもプライベートでねバイクと出会ったきっかけっていうのはどんなところにあるんですか。
はい、 僕が今の家に引っ越ししてきた時に、
はい、
近くにねバイクのレーサーが住んでおりまして、話を聞いたのがきっかけで、
はい、
40歳まで僕バイクを知らなかったんです。
そうだったんですか。
はい。で、バイク屋さんにすぐ見に行きまして、これは素晴らしい乗り物、一回乗ってみたいと思い、すぐ免許を取りに行きました。
その時はまずどんな免許、どんなバイクだったんですか。
中型免許を習得して、
はい。
125cc の、小型のバイクを購入して乗り始めました。
うん、じゃあバイクライフは40歳から始まったんですね。
そうです。
どんなこうバイクライフを楽しんでいらっしゃったんですか、その頃は。
一人でね、
はい、
好きなところへ、思いのままに、山の方面にね、空気吸いに行きました。
じゃあ場所で言うと、日本のどのあたりで。
そうですね、近畿圏ほとんど行きました。
はい、
というところでは石川県の能登半島、うん、はい、寝袋持って行ったりもしました。
どうですか元友さん、はい、40歳から始めて一人で寝袋を積んで、
はい、
ね
え、いいですね。
すごいですね。
パワーありますね。
うん、どんなとこでこう寝泊まりされるんですか。
大体山でね、
はい、
東屋のあるところで、トイレと自販機があれば、そこを選んでね寝泊まりしてました。
すごいですね。
アウトドアですね。
やっぱそういう時に培われたアウトドアでの知恵とかも災害の際に発揮できそうですね。
そうですね、はい。
もともとそういうキャンプとかアウトドア系には興味があったんですか。若い時から。
そうです、僕はどこででも寝られますのでね、平気でした。
はあ、そうなんだ。
ねえ、すごいですね。
ねえ、
うん、
なるほど。なんかこうレスキューの活動とつながる部分感じますよね。そしてそのね、そういうツーリングを経てまた乗るバイクも変わってきたそうですね。
そうです、2年目に、大型バイクの免許を習得しました。苦労して取りました。
はい、どんな苦労がありましたか。
なかなかうまく合格できなくて、10回通いまして、春と夏だけね、定員オーバーで試験受けられなくて、1年間もう目つぶってもね試験所まで走れるぐらい道を覚えてしまいました。
ね、
もしかしたら飛び込み試験ですか。
そうで す,
す, ごいです、ね、
まだ教習所がなくて、
はい、
飛び込みでしたんで、
はい
はい、
どうなんですか元友さん、はい、最近はねそういう飛び込みとか、
はいはい、
40代超えてからとか、はい、そういう方はいらっしゃいますか。
結構最近中高年の方ですね、大体30、40の方のバイク乗りの方がね結構増えてきてますし、はい、教習所の方では女性の方が最近まあ増えてきてますしね、で今飛び込みの試験場での飛び込みも結構夏場とかは多かったですからね。
そうですか。すごいこういろんな努力をねしてやっと念願の大型免許、どうでしたか取った時は。
もう飛び上がるほど嬉しくてね、もうすぐ大型バイク購入しました。
そうなんです。
はい、
じゃあ今までバイクは数台ね。
はい、今年の9月に買ったバイクが一番新しいんですが、これを入れて8台目、はい、8台乗り換えました。
すごいですね。
ね、今失礼ですけどもお年は。
はい、66になりました。
そうですか。どうですか元友さん。
はい、
パワーありますよね。
ありますね。はい、ねえ、すごいですね。18台。
いや、8台。
8台。
8台。すごいですね。でも8台でしたらもう、4年ぐらいですか。
はい、
4年ごとですか大体。
そうですね、はい、
す ごいですね。ね、
そこまでこうバイクにこう取り憑かれるというかね、魅力はどんなところにあるんですか？
そうですね、一人でね気ままに走れて、緑と山を見ながら、空気吸ってね、あのカーブ切るときなんかもう最高の気分になります。
そうなんですか、ね、こうやって日頃は各自趣味でバイクを乗っておられる方が、はいはい、ボランティアで災害で困っている方のために、ね、いざとなったら出動できるんですね。
ボランティアで出るってのはすごいですよね。
そうですよね。家族の方とかやっぱり心配な面があると思うんですけども、どうですか皆さんは。
喜んでね、はい、行ってきてくださいと、はい、頑張ってきてくださいいう応援をいただいております。
そうなんですか。
家族の方もねすごいですよね、うん、理解ありますね。
そうですね、うん、じゃあこれからその奈良 RB だけではなくてね、こう全国的にこういうボランティアのバイクのチームがあると思うんですけども、いろんなこうみんな思いを持って積極的に活動されていくと思うんですが、どうですか、こういうのに参加したいという方がもしいらっしゃったら入れるんですかね。
そうです、私のところに連絡いただければ結構かと思います。
そうですか、では連絡先を教えていただけますか。
はい、僕の携帯電話言います。
はい、
090-3614-6494 です。山敷までよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。またもしくはですね、この番組のホームページ、こちらにもブログでアップさせていただきますので、そちらから連絡していただくことも可能ですよね、元友さん。
はい、そうですね。はい。
はい、わかりました。じゃあ最後に、どうぞ皆さんに何かメッセージがあれば、よろしくお願いいたします。
はい。応募お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。本当に力強いお言葉で。
そうですね。
バイクを乗る方だけではなくて、はい、いろんなことでサポートできそうですし、
そうです
よね、はい、もちろんバイクの方もね、はい、どんどんと参加していただきたいですよね。わ、ね、はい、かりました、はい、今日お越しいただきましたのは、奈良レスキューサポートバイクネットワーク奈良 RB の本部長でいらっしゃいます山敷範明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、次はですね、ラジオドラマが始まります。皆さん楽しみにしてください。
ラジオドラマライダーデビュー第5話、いざ卒業検定。幼い頃、両親と偶然出会った女性ライダー。彼女のようなライダーになりたいと教習所に飛び込んだ香織。旧制道の教習で派手なスライディングでこけてしまい、逃げ腰でしたが、なんとか卒業検定を受けれそうです。雨が悪い、風が悪い、そんな風に文句を言っても、こけた影響は香織の中で根強く、痛みよりも何よりも恐怖心が、はいそうですかと消えるわけではない。旧制度の停止線、なんとか連続できっちり止まれるようになってきた香織に、教官は満面の笑みを向けた。
順調だね、このままいけば次は卒業検定受けれそうだね。
はい、
元気に返事をしたものの、香織の心臓は緊張しきっていた。コース上で緊張しないとは言わない、適度な緊張はある。だが、あの雨の日に派手にスライディングでこけた旧制道に差し掛かると、異常なくらいに汗が出て緊張する。しかし、インターネットで調べたアドバイスや今までの練習でなんとかクリアできるようにはなってきた。教習が終わり、教官から見極め合格のハンコをもらい、香織はとうとう卒業検定を受けることになった。
見極め合格の後、すぐに卒業検定を受けるのがいい。
それはインターネットに書かれていたアドバイスの一つだった。何でも緊張する度合いが違うのだとか。その日、普通二輪の卒業検定を受けるのは5人だった。卒業検定の説明を受け、コースが発表される。何度もシミュレーションをし続け、時間が来た。誰も走っていない教習コース、スタートラインに停車してあるバイクは2台。1台は普通二輪用、もう1台は大型二輪用。卒業検定は大型二輪も同時実施なのだ。大きく深呼吸をしてコースを見つめているところにアナウンスが流れる。香りの卒業検定の開始だ。ものすごく緊張しているためか、右足と右手が一緒に出てロボットのように歩く。バイクの元に行き、安全確認をしてまたがり、スタンドを外し、エンジンスタート。ところが香りは今までに一度も見せたことがないくらいスムーズにバイクをスタートさせた。外周を回ってからコース内へ突入する。ヘルメットの中でブツブツと香りは進むべきコース、気をつけねばならないポイントをつぶやく。走っている間に減点され、合格点を下回ればその段階で検定中止。また一発中止項目を行ってしまえば検定中止。しかしバイクはそのままゴール地点となるスタートラインまで香りを連れて帰ってきた。ドキドキしながらバイクから離れる香り。
はい、そしたら検定室まで上がってきて。
アナウンスが流れる。卒業検定では教官が検定室と呼ばれる部屋で全コースを見ている。ちょっとしたミスも全てがここで分かってしまう。
失礼します。
ああ、ちょっと待ってくれるかな。
香里が検定室に到着するまでに2番目の人は検定が始まっているため、ゴールに到着するまでは待ち時間になるのだ。2番目の人がゴールに到着し、教官は机の上にあるボードを持って香里の前に来た。ものすごい形相で待っていたのだろうか。教官は香里の顔を見るとくすりと笑った。
そんな怖い顔しなくても、心配 しなくても合格だから。
え、
多分今までの中で一番いい走りをしていたよ。スラロームとかはもう心配するところもなかったしね。
本当ですか？
急制度は自分でも分かったでしょ。停止線に余裕を持って止まれた。
ああ、
こけたことが怖くて大変だったと思うけど、よく頑張りましたね。おめでとう。
ありがとうございます。
満面の笑みで頭を下げた香里は、検定室から出てすぐに携帯電話を手にする。もちろん電話をかける先は彼氏の伊月。
もしもし、いつき？
おう、どうした？
あのさ、今日時間ある？ご飯食べに行こうよ。
いいよ、なんかご機嫌だね。なんかあったの？
ご飯食べるときに教えるよ。
あれ？免許を見せてバイクを買いに行くと、いつきを驚かせようとする作戦のはずが、あまりにも嬉しすぎて、バイクの免許が取れたと、いつきを驚かそうという作戦になってしまったようだ。手続きを終えて急いで家に帰った香里は、パソコンモニターの横にある写真立てを見る。幼い香里と女性ライダーとの記念写真。
卒業できました。早くバイクが欲しいです
と女性ライダーに伝えた。もちろん写真が返事をしてくれるわけではないけれど、香里はもう嬉しくって仕方がないようだった。
はい、第5話ね、いざ卒業検定ということで、とうとう卒業検定にね、日が来ましたね。香里ちゃんはですね、前回のね不安を、抱えながらですね、頑張っていたんですけども、
はい、
ね、よかったですね。
はい、ここから登場になります桜塚でレイです。こんばんは、はい、ですね、今回卒業検定までやってしまおうということで、
はい、
やってきてみました、
はい、
がどうですか、奈良潤さんとか思い出したりとかします、うん
ね、
卒業検定の時
こう緊張感が蘇ってきたというかね、いつもよりうまくいったパターンもあるけども、
そう、逆の人もやっぱり ねおられるんで様々なんですけど、かおりちゃんの場合は今回はうまくいった方です
ごい ね本番に強いんだね、
本番に強いですね自分で書いてて思いましたこいつ強いやみたいな
ね、でもそうやって失敗したことがいつまでもこうトラウマのようになって ね、
うん、
もう精神的にダメっていう人もいるかもしれませんね、
同じ場所来たらね、うん、また今日もあかんかったとかね、よくありますよね、
元友さんそういう時こう教官としてどんなアドバイスがあるんですか、はい、
まあ滑った方になんぼね言うてもね、ちょっとかわいそうな気分もするんですけども、
はい、
まあ、次回頑張ってくださいと、はい、うん、まあまあ、こういうところちょっと悪かったんちゃいますかという感じで、
はい、
うん、そうしかないですね、あんまりねしつこく言ってあげるとその子も分かってることなんで、
どんどん落ち込んでいっちゃうんですか、
落ち込んでいってしまうし、最後には泣いてしまう子もいるし、
うん、あー、やっぱり、うん、そうなんか教習所って ね涙がつきもんですよ ね
補習するんですよ、
うん、
あ、ですね、
補習が
補習あります
かなのよ
暗い
暗いし、うん、でその補習の時はスーッと生きてて、試験の時ね、はい、あかんがって人がよくいるじゃないですか、本番に弱いタイプ、はい、
うん、
そういう子がねかわいそうやなと思いながら、う
ん、ね、気持ちはわかるから ね、なんとかしてあげたいんだけどね、でもそういうのを乗り越えて、はい、やっぱり一般道をデビューした時には事故なしで頑張ってほしいですよ ね、
はい、一般道を入った時ね、普段と違うね緊張感もあると思うんでね、
うん、
あります、
まあ、それの一つのね、いいね、うん、ことから思いますので、
はい、かおりちゃんもこれからどうなっていくんでしょうね。
ねえ、とりあえずね、免許を見せるぞとか言ってながら、うん、もう報告する気満々っていうね。
もう顔に書いてあるみたいな。
そう、もう女の子の心情みたいなところにしてみましたが、さあ、最終回が来月じゃないですか。
はい、
さあ、女性ライダーとは会えるんでしょうかっていうところで。
そこそこ、はい、
憧れの女性ライダーに会えるといいなと思ってるんですが、うん、私の筆の進み具合は分かりません。
ちなみに、
はい。
幼い頃の女性ライダーさん、ね、会った女性ライダーさんは何歳ぐらいですか、
はい、何歳ぐらいなんでしょうね。
ね。で、今、大きくなって、二十歳になってるんで、何十何年かでしょ、
うん、なので、きっと、ね、お年は召しておられるけど、でも、もしかしたら、ね、2月のゲストさんのように、
はいはい。
ね、年を重ねてもバイクに乗られてる方もおられますし、
ね、
もしかしたらいろんなことで降りられてるかもしれないですし、
乗ってほしいですね。
乗っててほしいですよ ねやっぱりね、
うん、
まだね、なんかレーサーとかだったらすごいかっこいいですよね。
そうですね、
と思うんですが、さあどうなってるか来月のお楽しみで、
はい、
ね、
はい、それでは、次回ですね、
はい、
3月
3月ですね、
最終ドラマ、ラジオドラマ最終ですね、
最終回お楽しみにしてください、はい、
それでは来月、3月放送お楽しみにしてください、それではさよなら、
さよなら、
さよなら。